まずはじめに、口蹄疫の問題でございます。これにつきましては、昨日冒頭、市長の方が口蹄疫に関する指針を表明されました。大変感染が拡大傾向にあるということで、自負をしておるところでございます。昨日、おととい、都城で発生し、また、昨日は、宮崎市、西都、日向ということで、拡大がしておる。また、一部、鹿児島にも及んでおるという。そういう大きな出来事が出ております。まあ、そういう中で、私、今朝、鹿児島の一部の農家に、まあ、電話しましたら、悲痛を訴えて、大変だ。もう、どうしようもないという、そういうですね、返事が返ってきました。まあ、ご承知のように、都城市は、全国でも一番畜産の盛んな地域でございまして、牛を飼った農家が約2300戸、6万7千と、だいたい、飼っておるのは、一気の約倍でございまして、牛については約一気の10倍程度のですね、大きなところでございます。また、豚につきましても、180戸で40万頭というですね、そういう都城市でございまして、畜産の生産額が570億という、まあ、これも、壱岐の畜産からすると約20倍程度のですね、大きな生産額を持っている。そういうところに発生したということで、大変こう、危惧をしておりますし、これは宮崎から鹿児島に入ると、私は、ここの日本の畜産の半分は、もうダメになるんじゃないかと。そういう、こう、危惧をしておるところでございます。まあ、この主な要因は、宮崎の、津野町で起こりました、最初の発生の対応の遅れ、これが現在の拡大につながっているというふうに、思っております。まあ、この前、テレビでやっておりましたが、イギリスは前の経験がございまして、もう6時間でその対応ができる。今回は、日本の場合は1週間かかったよ。そういうですね、対応の遅れが今回の感染拡大につながったという、こう、報道が、まあ、出ておったようでございます。まあ、そういうことで、まあ、壱岐の場合もですね、まあ、市をはじめ関係機関の皆さん方が、早期に水際作戦という形で、それぞれの港、あるいは空港等のですね、水際作戦を早急にやってもらっているということで、大変こう、感謝をしおるわけでございます。また、壱岐市におきましても、まあ、今回の補正予算で、この口蹄疫対策に対する、まあ、総額で約1140万程度のですね、事業予算を、補正予算を組まれておるということにつきましても、まあ、感謝をしたいなというふうに思っておるわけでございますが、要は、壱岐の畜産農家が、牛市が延期になった。6月1日、2日、3日、子牛生乳を合わせまして、約1100頭程度のですね、販売を見込んでおりましたが、まあ、金額にしまして、子牛で大体3億5000万程度、生乳でも約5000万、約4億程度のですね、販売を見ておったわけでございますが、まあ、これが1ヶ月伸びということでございますが、この1ヶ月も今回の都城の発生を見てですね、ちょっと憂慮しておる。7月に決めておりました大分なり熊本については延期をしたいという、そういう意向でございますから、当然長崎県もですね、そういうふうになるんじゃないかということで懸念をしております。ますます畜産農家につきましては、大変なこう、時を迎えておるということでございますから、市当局におかれましても、ぜひ、まあ、畜産だけでございません。畜産の、まあ、全体農業の約 60% は畜産でございますから、私はこの畜産が滅びると、壱岐の経済が滅びというふうに思っております。そういう観点から、万全なですね、対策をお願いしたいと思っています。そういうことで、もし、壱岐に万が一発生した場合ですね、どういう対策をするのか、そういう最低のですね、マニュアルというものを私は作成をしてほしいと思っています。例えば、その牛が感染した、あるいは移動制限があったときですね、埋却をどのようにするのか、個人の家、あるいは公共の施設、 まあ、そういう、まあ、用地ですね。まあ、そういうところに、やっぱ、もう事前に発生する前に、ある程度農家にも確認をし、即対応できる、そういう体制をぜひ作っていただきたいな、というふうに思っているところでございます。まあ、昨日のテレビでも、県議会の方で、この公定期問題について報道があっていましたが、県としても、この公定については万全の対策をやる。そして、四方牛、谷口につきましても、小鹿町の島に一時分散飼育をやりたいという、そういうですね、意向も報じられて、おりまして、まあ、県を挙げて、あるいは国を挙げてですね、そういう対策をお願いしたいなと思っています。まあ、先般の市長の話がありましたように、九州の市長会、あるいは九州の市議会議長会等ですね、国に対する強いこの予防対策の要請がなされておりますが、一気に市議会といたしましても、まあ、今回、国県に対する意見書をですね、提出をする、そういう運びになっておるわけでございまして、全国に挙げて、この撲滅に邁進をしていかなきゃできないというふうに思っておるところでございます。また今回の公定化問題で、域の大きな行事でありました、サイクルフェスティバル、これが中止になったということで、大変この中止に対して、市長の英断、そして実行委員会の皆さん方のご理解、等々ですね、理解をいただいたわけでございますが、要は、これだけの大きな大会に、域の経済にですね、かなりの影響を与えたんじゃないか、ということで、大変、こう、危惧をしておりますし、これも借りまして、お礼を申し上げたいな、というふうに思っているところでございます。ぜひ、これが早期に解決し、そして、普段のですね、そういうイベントが開催できるように、我々も、まあ、努力したいな、というふうに思っておるところでございます。まあ、そういう、状況でございますが、まあ、先ほど言いましたように、この甲子市につきましても、7月1日、2日は大変厳しい。これについても、購買者からですね、どのようになるのかということで、もう毎日のようにそういう、こう、問い合わせが来ておるわけでございまして、まあ、宮崎は、もう、当然、当分、開催ができないだろうということで、まあ、宮崎から、一気に安らという母牛をですね、かなり500頭近くを、まあ、導入した経緯がございます。まあ、そういうことで、宮崎の近い、そういう系統が域におるということで、宮崎に行っている購買者も、まあ、域に来たいという、そういうですね、話も聞いておりますから、ぜひ、そういう中で早期に、対応を連絡しながら、まあ、公式価格は下落しないように、まあ、そういう対策も、まあ、農協としてですね、取っていこうというふうに、思っておるところでございます。まあ、そういう状況でございまして、まあ、市長に質問申し上げておりましたように、このマニフェストに対する、あるいは予算管理に対するですね、まあ、内容等についてお聞かせ願えればというふうに思っています。
四国議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。北川議員、市長。
2番、呼子好美議員のご質問にお答えいたします。公定義に関するご質問でございます。議員、仰せのとおり、この公定義の問題というのは、域の畜産関係の被害にとどまらず、先ほど申されますように、サイクルフェスティバルの中止など、域市経済全体に与える影響は計り知れないと思っておるところでございます。そしてまた、この4月20日の発生直後に行われました九州市長会におきましては、私は国の、あるいは県の危機管理、危機感、非常に不足していると、もっと強い危機感を持ってくれということを発言したところでございます。ところで、都の城、宮崎市、日向市、あるいは西都市等々拡大が、今、収束を期待していたにもかかわらず、逆に拡大しているという状況でございまして、熊本の競り市が、再開がもう白紙に戻ったということも、今朝の新聞に出ております。大変憂慮しておるところでございます。4月20日、宮崎県で10年ぶりに発生した公定期は、19万頭が現在、疑似完治となっておりまして、ワクチン接種を含めると、約27万頭が殺処分されるという、深刻な状況になっておりますけれども、 現在3万2000頭がまだ未処理ということで、これはやはり埋却場所等々の確保はできないということに起因しておるようでございますけれども、このことが拡大の一因であるということをも指摘をされております。私もそのように考えておるところであります。私は水際でまず駅にとにかく来ないということを一生懸命やる。しかしながら毎日本市に工程が侵入をいたしますと、いうことも考えなければいけないわけでございまして、現在のところ、宮崎県の発生の翌日4月21日に農業に関する団体組織で構成する緊急対策会議を開催し、侵入防止及び貿易対応の確認を行うとともに、翌22日には農家向けのリーフレットを配布、29日から水際侵入防止対策として港で車両タイヤの消毒を開始いたしました。連休明けから旅客の靴底消毒マットの設置を実施しております。さらに壱岐観光協会の会員約220事業者におかれましても自主的に靴底消毒の取り組みをいただくなど幅広くご協力を賜っていることに感謝を申し上げるところでございます。議員ご指摘の初動体制に主眼を置いた市独自の貿易対応マニュアルの作成マニュアル作成の件でございますけれども、5月26日国、県、市の行政、農業団体、警察署、消防署、農業共済組合、九州郵船、海運関係会社、トラック協会、観光協会など14の関係組織で構成する壱岐地区工程警戒連絡会が設置されております。この会議の目的といたしましては、工程機の侵入が危惧されることから関係組織が連携し迅速的確に対応し本病の対策に万全を期すこととしております。万一本市に発生した場合を想定した防疫措置については、専門地域を有する県の家畜保健所が中心となり、発生農場や周辺農場を含め関係組織からなる役割分担や措置に要する動員数まで算出がなされており、市もこの中に包括されて行動することとなります。今後とも不測の事態を含め関係機関と連携して対応することが必要であると考えています。マニュアル作成はこれはもう必要であることはまじでございません。しかしながら、壱岐市独自で貿易対応するということではなくて、先ほど申しました、壱岐地区工程駅警戒連絡会議の中での対応となると思っております。壱岐市を挙げて、壱岐市すべての関係機関を挙げて、このマニュアル作成をしなければいけないと思っているところでございます。6月1日には1107頭が上場される予定でありましたけれども、工程駅発生の影響で競り市が延期されております。このことで販売予定牛1頭あたりの配合飼料費が一月間で約9000円の負担増になります。そのため、畜産農家の経済的な支援対策として負担増となる配合飼料の3分の1を市、JA、そして農家ということで3分の1ずつを負担するという考えのもとに、3分の1を限度に支援する畜産経営維持緊急支援対策事業費補助金として予算計上を出しているところでございます。7月の競り市も危うくなりました。最悪の事態を想定し、6月、7月の2ヶ月分の664万2千を計上しておるところでございます。先ほど、もし毎日、発生した場合どうするかということでございます。先ほど申しますように、埋却場所というのがですね、やはり確保しなきゃんと思っております。従いまして、6月18日付で各主要農家に、調査依頼を行うようでございますけれども、まず、頭数に応じた埋却場所の面積、人家との位置関係、水源等障害物の関係、域は地下水でございます。そういったことも十分考慮しなきゃいけないと思っています。過去に埋却していた土地の確認、等々考えておりますけれども、この埋却処分をする条件といたしまして、4メートル以上、掘削をして、幅度は2メートル以上しなきゃいかんという状況でございます。壱岐の地質が玄武岩地質でございまして、4メートル掘れる場所というのは限られていると思っております。また、先ほど申しましたように、水源に悪影響を及ぼさない場所ということも限られてまいります。従いまして、このことについて、やはり、万一発生した場合に、速やかに、初動ができるような、対処するために、埋却場所の確保について、 早急に行いたいと考えておるところでございます。
横行議員。
はい、対応についてはありがとうございます。今回のこの5点につきましても、農協もですね、牛乳販売に対する1頭当たり20万円の借り渡し金をすでに出しておりますし、また消毒液につきましても2回ほど無償でですね、農家に提供しておる。そういう農協自体もですね、かなり経費を突っ込んだ対策をしておるということでございますから、ご理解願いたいと思います。先ほど言いましたように、要は万が一の息の対策というのをですね、今市長が話されましたように、そういうことで早急にそういうものをですね、作成していただきたいなというふうに思っているところでございます。このウイルスにつきましては、人、牛、車でございますが、鳥とかハエとか、そういうのからもですね、感染する。そういうことが言われておりますから、そういう面からしてもですね、ぜひ一刻も早いこの収束を願うものでございます。工程につきましては以上で、終わりたいと思っておりますが、2点目の高齢者の在宅生活の支援についてということで、通告をしておりますが、この介護等についてですね、実は9日の夜 NHK のニュースウォッチで、介護の鬱というのがですね、放映をされていました。これはご承知のように、女優の清水一子さんが自殺をされたという中で、これはお母さんの認知症のお母さんを看病するために、女優業を辞めて、そして専念をしておったが、その看護に疲れて自殺をしたということで、その清水さんの妹さんが本を出して、もう3万も超したということをですね、報じてありましたが、それの反響は、介護をしてある方のですね、悲痛な訴えが共感を呼んでいるということで、介護をされる人、そして介護を受ける人、両方ともですね、やっぱこの問題については、かなり厳しい状況があるということで、私は現在、この少子高齢化の中で、様々なですね、問題が今後も発生する、大きくなるだろうというふうに思っておるわけでございますが、現在、我が域において、65歳以上の介護を必要とする方、在宅の方がですね、息でどのくらいおられるのかな、ということをですね、一つ、お尋ねをしたいというふうに思っています。そして、その中で、体のに不安のある、そして、障害のある人がですね、どのくらいおられるのか。私も最近、介護施設をですね、訪問しました。介護ベッド数60でですね、もう満杯でいいです。待機者があと60名ぐらいおるという、そういうこう話を聞いておりまして、また息の特養訪問も同じですね、順番待ちだという、そういうことをですね、聞いております。だから入りたくても入れないという、そういう方がですね、かなり多くおられるということでございますから、当面、在宅でできる、そういうこう、支援といいますか、そういうのがですね、実は県内の諫早で、諫早市が取り組んでおりますので、ぜひそういうものをですね、参考にされればと思っています。これは、高齢者に対してですね、携帯の通話装置、要するに衛星利用測位システムといいますが、略式で GPS というそういうことで、諫早市が貸し出しておるわけでございまして、この事業が今回の息の光るファイバーのですね、ものに接続できないかというふうに思ったわけでございますが、光るファイバーはこちらから発信するだけで、向こうからの逆信ができないという状況ですね、でございますので、ぜひこの GPS 機能によるですね、常時位置が確認できる、あるいは緊急通報ができるですね、そして家族へ連絡できる、等 まあ、そういうですね、まあ、対応があるのではないかというふうに思っておりますし、まあ、認知症の見守りもできるというふうに思っております。まあ、認知症の方はですね、肺下行動のある、まあ、高齢者を、まあ、早期に発見して、その居場所を家族に伝え、事故の未然防止を図る、事後ということでですね、まあ、取り組んで、あるようでございます。まあ、ぜひ、まあ、こういうですね、認知症対策につきましても、ぜひ取り組みをお願いしたいな、思っています。それと、まあ、イサヤでは、重症の障害者に対してですね、寝具、要はその布団とか掛け布団とか毛布とか、そういうですね、ものを洗濯をして、乾燥をして、消毒をして、一人暮らしのそういう重度の障害者に対する事業もやっておるということが聞いております。それとももう一つは、介護用品。これもですね、紙おむつとか尿パックとか、まあそういうですね、介護用品も、これはいろいろこう、もう介護の事業の関係があろうかと思っているわけでございますが、こういうのも、このイサヤでは取り組みをしておるということがありますし、また、高齢者の、針とかお灸とか、そういうですね、ことについても、まあ、かなりこの、事業等で積極的に取り組んであるということでございますから、まあ、息もだんだん高齢化が高くなってくるわけでございますので、まあ、そういうことも、市として今後ですね、検討される必要があるんじゃないかな、というふうに、思っておりますので、まあ、市長の考えをお聞き願いたいと思っています。
白川市長。
横子議員の2番目の質問、高齢者の在宅支援についてということで、お答えいたします。65歳以上の、まあ、一人暮らしは何人ぐらいですかというのがございましたが、まず、65歳以上の一人暮らしにつきましては、現在、把握している独居老人の数は1491人でございます。内訳として、そのうちに、老人ホームに110人、特別、私立の特別養護老人ホームに100人、民間の特養であります悲観の園に60人、計270人がこのうちに含まれておりますので、純然たるその独居の方、自宅におられる方というのは1200人ぐらいだと思っております。そのうちの介護保険認定者の数が、全体で916人でございますけれども、575人が介護認定者の数となっておるところでございます。独居数のうち、介護保険認定者数が575人でございます。内訳は、要支援1、2が260人、要介護1から5が315人でございます。その方々に日常的に不安な一人暮らしの高齢者に携帯通報装置を貸与してはどうかというご意見でございます。日常的に不安のある一人暮らしの高齢者に携帯通報装置の貸与についてのご質問でございますけれども、現在市では介護保険サービスを利用してのホームヘルプサービスや配食サービスなど高齢者の安否確認を含めた事業を展開しているところでございます。また、在宅高齢者のいざという時の通報手段といたしまして、NTT の緊急通報システム、これはシルバーフォン、安心 S3、S3 などを希望される単身高齢者の方々にご利用いただいているところでございます。このシステムは、65歳以上の高齢者、または身体障害者手帳をお持ちの方の一人暮らしの方について、月々399円でサービスが受けられるようになっております。固定電話での対応ではございますけれども、ペンダント型の送信機もついておりまして、便所、風呂、寝室等、電話の近くにいなくても、通報ができるようになっております。壱岐市社会福祉協議会において、申請の事務手続きの支援等を行っている状況であります。さらに、平成21年度に、壱岐市徘徊高齢者 SOS ネットワークを立ち上げ、各地域の民生委員の協力を得ながら、地域グループでの 認知高齢者の見守りを推進しているところでございます。このような状況を鑑み、現在のサービスで対応していただきたいと考えているところでございます。近い将来、光ファイバーを利用した安否確認をできるようなシステムを構築したいと考えているところでございます。先ほど議員おっしゃいますように、光がそのバックが光るというのは、そういうことはございませんで、私は光ファイバーを全家庭に網羅することによって、安否確認、そういったものがですね、できると思っているところでございます。例えば、今日は、テレビのスイッチがつかなかったけれども、その方は今日は元気だろうかということを民生委員さんに確認してたとか、そういったことができる。それはもちろんソフトがいりますので、別途、金いりますけれども、相互通信というのは光から最も得意とすることでございますので、その辺のご認識をいただきたいと思っているところでございます。次に、高齢者の在宅支援について、重度高齢者、寝たきり等の方々に寝具、洗濯乾燥、消毒する生活支援についてのご質問でございますけれども、現在、重度高齢者に限らず、介護認定を受けてある高齢者の方について、介護保険サービス事業の訪問介護サービスにて、高齢者の家事支援が行われているところでございます。この家事支援の中で、寝具類の乾燥、いわゆる天日干しを行いまして、寝具類を清潔に保つことができます。また、介護認定を受けていない高齢者の方に対しましても、高齢者軽度生活援助事業にとして対応しているところでございます。以上、お答えを申し上げます。
呼子議員。
私の認識も少し甘かったようでございますが、先ほどの光ファイバーの件については、例えば私から市の方に通報はできるんですか。
白川市長。
光ファイバーのことについて少し山川課長がお待ちございますので、説明させていただきたいと思います。
山川政策企画課長。
お答えいたします。市役所から光を流しまして、各個人のお宅に機器が設置してあれば逆に、返信は可能でございます。
呼子議員。
はい、ありがとうございました。先ほどの介護の関係で、なかなか周知がですね、広報等ではこうやってやるかなと思うんですが、もう少しこう、300名余りですか、まあ、そういう方に対するですね、もう少しこう、周知を徹底してほしいなというふうにですね、思っておるところでございます。それでは、3番目の件につきまして、ご質問を申し上げます。指導の整備についてでございます。この指導につきましては、市民が一番ですね、間近な問題として、公民館等から道路の新設なり、あるいは各国の工事の要望が多く出されておるというふうに思っておるわけでございますが、この要望が現在どのくらいですね、何路線ぐらいあるのかというふうに思っていますし、この未着工部分でございますが、また、球場時代から申請要望を出しておるが、まだ全然こう出てない、という、そういうこう、苦情も来ておるようでございますから、まあ、これがどのようにこうなっているのかということをですね、お願いをしたいなと思っています。特に道路につきましては、まあ、多額のですね、予算が止めますので、まあ、市独自は難しく、私は国とか県のですね、事業を活用する、そういう伊藤振興対策の、まあ、要請をですね、お願いしたいと思いますし、実は昨日、町田昭一議員が、質問されておりますように、県の地方債がかなりあるということでございますから、ぜひ、こういう地方債をですね、大いに活用してもらいたいなと思っていますし、松尾振興局長も、 もう半の通じある程度目処がつきましたので、今度はそういう発信をですね、県の方にお願いをしたいなというふうに思っておるところでございます。特にこの道路というのはですね、やっぱ危険性の高い、そして緊急を要する問題でございまして、まあ、年次的に計画をしていかないとできないというふうに思っておるわけでございますが、要は、命を守るですね、生活の道路、あるいは子供たちの通学路、そして救急車が入らない、そういう世帯の道路、こういうのをですね、やっぱり早急に着手をしていただきたいというふうに思っています。まあ、住民から言われるのは、あまり関係ないところをまた補充化しておるじゃないかと、そういうですね、苦情も来ておりますから、こういうふうに緊急に要する、そして便利にしやすい、そういう道路建設というのをですね、ぜひ先ほど言いますように、県の中央財を使って、県国に対する積極的なですね、ご支援をお願いをしたいな、というふうに思っております。私も素人で、この、道路等についてはあまりわからんわけでございますが、まあ、国道は別途でいたしまして、まあ、現在でも県道の拡幅なり、新設が、まあ、出ておるわけでございますが、まあ、要は、私が見たときに、まあ、都会の県道と、まあ、域の県道を少しこう、地域の状況によって変えてもいいんじゃないかなというふうに思うのはですね、まあ、道路については、まあ、結構だと思っていますが、要は福音ですね。福音があまりにも大きすぎる。あの経費がですね、もう少しあの福音を半分にすれば、もう少し道の延長とか拡幅工事にですね、もう利用ができるんじゃないかというふうにですね、思っておりますし、まあそういうのをですね、まあ無駄とは言いませんが、そういうことができればですね、やっぱり域独自のそういうこう、政策というのをですね、県の方にお願いしたいなと。いうふうに思っております。これについては、まあ、技術的な 面で、中原理事が詳しいかと思っておりますが、もし中原理事の方でそういう、まあ、認識がございましたら、お願いしたいなというふうに思っておるところでございます。要は私は住民の所得をですね、まあ、いかに隠してやるかが一番大事でございまして、この公共事業、道路ができることによって公共事業が増える。で、業者はもちろんでございますが、そこで働く住民の方のですね、公共対策にも一員になるというふうに思っています。昔から域は一次産業とこの公共事業でですね、域の経済が大きくこう発展したわけでございますから、ぜひ先ほど言ったような状況の中で、雇用対策の面からも、この道路のですね、新設整備等については、積極的にお願いをしたいというふうに思っています。まあ、市長なり、あるいは中原理事のですね、見解をお聞かせいただきます。
白川市長。
市道の整備促進についてのご質問でございます。合併前の旧町の振興実施計画を新市が引き継いでおりまして、その後も整備要望がある中で、事業としても年次的に実施しているところでございますけれども、完成路線よりも要望路線が上回るという状況が続いておりまして、年々未着工、未着手路線が増え、平成22年3月末現在で110路線が未着手でございます。現在、国の補助事業2路線、記載事業11路線、単独事業11路線、まちづくり交付金事業で6路線の計30路線の整備を実施をいたしておりますけれども、今年完成する路線はございません。昨日もご質問がありました中でお答えしましたけれども、5メートル幅員の道路を改良する場合、1メートルあたり30万円かかります。7メートル道路でございますと約50万円。従いまして1キロ延長を伸ばす新設道路でありますと3億円かかると、5メートルですね。 先ほど、横議員が申されましたように、ひどすぎるんじゃないかというようなご指摘もございます。しかしながら、さまざまな考えもございまして、狭いという方もあれば、広いという方もございます。ただ、こういう状況でございますので、議員皆様方には、一つ、一本の路線を通すということはですね、新しく通すということは、今の域の財政では非常に困難だということの認識を一つお願いいたしたいと思っております。ですから、従いまして、先ほど議員ご指摘のセーフティネットを築くための救急車も取らないところ、といったところ等々のですね、やっぱり局部回収をしていかないと、今からの域の財政ではやっていけないと考えているところでございます。ですから、まあ今から、しかもですね、域の道路はですね、山村でございます、域は。山財集落、山財家屋が多いわけでございますけれども、道路の総延長がですね、1400キロございます。ここから福島県まであるんですね。そういうですね、考え方、それで、今回のですね、光ファイバーにつきましてもですね、各家庭をつなぐのにですね、500キロ、光ケーブルの延長がいります。これは対馬の光ケーブルの延長に匹敵する延長でございます。そういった域の特殊性等々を考えまして、今からは、道路を新設というのではなくて、やはり今ある道路をいかに安全に、通行できるかという点に重きを置いて、私は道路業者を進めていきたいと思っております。一本の道路を通すことによって、他の、もろもろの道路は見捨てざるを得ない、何年かですね。そういうことはいけんと思っておるところであります。それから、公共事業、今、まあ、政権が変わりましたと言ったら、語弊があるかもしれませんけれども、公共事業は無駄な投資だと、投資対効果だということをですね、声高に叫ばれておりまして、過疎地、域のような過疎地についてはですね、公共事業が非常に減額される傾向にございます。そういったことで、国、県等々につきましてもですね、ぜひ、そういったことではなくて、真に必要なものは必要なんだということで訴えてまいりたいと思っているところでございます。今、域では公共事業がですね、本当に、農外収入あるいは、その、収入の大きなことは間違いございません。今、建築、土木、観光地等々の業者がですね、100社以上ございます。120社程度だと思います。考えられるでしょうか ?120 社ぐらいですね、業者があるんですから、そこに従業員がいらっしゃいます。そういうことを考えますとですね、今からの土木関係の、建設関係の、私は仕事量はどうなるんだろうかと思っております。120台で一つしか当たらないわけですから。ですから、非常に、この公共事業についてはですね、頭が痛いと思っております。しかしながら、先ほど言いますように、非常に大事な、域にとって大事な産業でございます。ぜひ公共事業の枠をですね、減らさないように、努めていきたいと思っているところでございます。先ほどの県の道路の客等については、中原理事に説明をされます。
中原建設担当理事。
先ほどの、コスト、縮減による歩道等の幅員の変更はできないかと、いうことで、ございますが、ご答弁を申し上げたいと思います。現在、社会資本整備総合交付金事業という、まあ、事業名になっておりまして、地域の実情に合わせて、やっていいというふうになっておりまして、幅員は必要なところは歩道をつける。必要でないところは歩道はいらないという、まあ、そういった変更はできるようになっております。それから、以前から、まあ、先ほど、うちの市長の答弁からも、一本の路線を全部、同じ幅員で、完成するのは難しいというようなことでありまして、以前から 1.5 車線と申し上げまして、見通しがいいところはもう現状のまま、それから、どうしても、離合所等がいるところが、まあ、2車線にするというような、まあ、そういったことで、コスト縮減の意味からも、 そういった実情で変更ができるようになっていると認識をいたしておりますので、今後、まあ、県道等の改良、並びに、市道の改良等で、特に今、歩道のことがございましたら、そういうことを、県とも協議を申し上げながら、コスト縮減に、努めてまいりたいと、まあ、そのように考えております。以上で答弁を終わらせていただきます。
呼子議員。はい、ありがとうございました。まあ、先ほど市長が、まあ、話されましたように、まあ、今の政権について、まあ、今の政権だけでなくてですね、やっぱ今の状況からすると厳しいという状況でございます。まあ、今の政権は命を守る、そういう政権だということでございますので、特にこういう離島の偏地なところのですね、車の通らないところや危険なところ、そういうところは命を守るところでございますから、まあ、そういうところからですね、ぜひ要望をお願いしたいというふうに思ってますし、中原理事の答弁ありましたように、歩道につきましてもですね、やっぱ都会と違って、まあ、息のワイヤー、まあ、今、1メーターぐらい回ればですね、まあ、歩道もいいんじゃないかなと思っておりますから、その事情によって、なるべくコストを下げて、そしてその分ですね、道の延長に経費を使ってもらえば、ということをですね、私の方からお願い申し上げまして、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。